恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日はこれまで2回にわたって味わってきましたマタイ11章の28節から30節までのこの有名な御言葉をもう一度この1年の終わりに味わいたいと思います。先週はクリスマスのメッセージということで少し寄り道をしましたけれども、前にも触れましたように、ここにはイエス様の3つの命令文があります。それを3回に分けて学んできたのです。第1は、私のところに来なさい。第2は、私の首輝きを追いなさい。そして第3番目は、私から学びなさいです。今日はその最後、私から学びなさいの御言葉を味わいたいのです。私たちの人生は、どこまで行っても学び続ける日々の積み重ねです。もう私は学ぶことは何もない。学ぶべきは全て学んだと言ってはならないのです。もう何も学ぼうとしなくなったとき、その人は完全に老けてしまうのです。それは決して年齢のことではありません。二十歳代であっても、30代であっても、学ぼうとする姿勢を失ったら、その人は老けてしまったと言われるのです。たとえ年齢的に80代であろうが、90代であろうが、まだまだ学ぶべきものは多くある、学びたいという意欲を持っているなら、その人は青年なのです。私は、心に留まった言葉をすぐにノートに書き留めて、そしてことあるごとにそれを紐解いては読み返しを味わっているんですけれども、そんな言葉の一つにこういう言葉があります。他人と比較して、他人が自分より優れていたとしても、それは恥ではない。しかし、去年の自分より、今年の自分が優れていないのは立派な恥だ。どうでしょう。2005年の自分と2006年の終わりの時点に立っている自分とを比べると、成長させられたと言い得るでしょうか。とても心配な気持ちになります。もっとも2005年の自分思い出せない。まあそういう人が多いのではないかと思うのですけど、ぜひ私たちは、去年の自分よりも、今年の自分よりも、来年と成長させられていきたいのです。成長を図る物差しにはいろいろあるでしょう。子供でしたら、背が伸びた、体重が増えた、靴が大きくなった。そうやって体の成長はよくわかります。もっとも私は確かに去年に比べると体重が増えたんです。腹回りが増えてしまいました。もう立派にメタボリック症候群に仲間入りをしています。素晴らしく成長したとは言わないんです、これは。これはとても悲しい、残念な、恥ずかしいことです。クリスチャンとして去年より今年、優れたものとされたかどうか、成長させられたかどうかを測る物差しはイエス・キリストです。確かに、去年よりはさらにイエス様を知り、イエス様を愛し、イエス様に仕え、イエス様を誇り、イエス様に似るものにされたと言えるなら、その人は成長しているのです。もっとも、自分で自分をだいぶイエス様に似てきたなと言うようでしたらまだまだです。自分で自分の成長って本当にわからないものですけど、でもイエス様をもっと知った、もっとイエス様を愛するようになったと言えたら素晴らしい成長を遂げているのです。イエス様は今日のところで私から学びなさいと命じておられます。 私たちは多くの学ぶ機会に恵まれています。また自分から望めば驚くほど豊かな学びの可能性に満ちた時代に私たちは生かされています。持てるものはさらに与えられ、持たざるものは持っているものまでも奪われますの御言葉のように、大きく口を開いて学ぶものはますます学び、私はもう成長した。自己満足して学ぶ姿勢を失ったものは、それまでに獲得していたものまでも色褪せ、魅力を失ってしまうのです。それぞれの置かれた持ち場、立場は違います。しかしぜひ、その置かれた分野で最高のものを目指して、ピカイチになっていただきたいと思うのです。しかし同時に、クリスチャンとしては、すべてのクリスチャンの方々にイエス・キリストに学び、イエス・キリストに教えられ、イエス・キリストに訓練され、常に成長し、磨かれ、輝きを増すものになっていただきたいのです。私から学びなさい。この学ぶという言葉、そこからできた言葉が、弟子という言葉です。イエス様には大勢の弟子がいましたけれども、あの弟子という言葉は、そのまま訳せば学ぶものという意味です。私たちはイエス様を信じて、その信仰を告白して、バプテスマを受けます。洗礼を受けます。それはただ、私はイエス様を信じていますという信仰告白の意味だけではないのです。それは、これから私はイエス様の弟子にさせていただきます。そういう弟子入りの儀式でもあるのです。すでにバプテスマを受けていらっしゃる皆さんは、ぜひ私はイエス様に弟子入りしたイエス様の弟子なんだという意識を自覚を持っていただきたいのです。日本では昔から師匠や親方のもとに弟子入りをして生活と仕事を一緒にしながら師匠や弟子の技術や芸をそば近くで見ながらそれを盗み、体で覚えたものです。私たちのお師匠さん、私たちの親方であるイエス様は、最高の師匠、最高の親方です。目標であり、また模範でもあります。イエス様は、神ご自身でありながら、私たちと同じ人間となり、私たちと同じ悲しみや苦しみを経験され、様々な状況の中で、イエス様はそれぞれの状況にふさわしく立ち振る舞い、言葉や態度を持って、私はあなた方に模範を示しているんですよ、と教えられたのです。イエス様と私は天と地ほども違うので、到底近づけっこないので、イエス様を模範とすることなんか無理だ、と、はじめからイエス様に学ぶことを放棄してはなりません。天と地ほども違うにしても、だからこそ、ほんの一歩でも、いや半歩でも近づくことができたら、それは素晴らしい成長なのです。イエス様は、私たちがその足跡に踏み従うようにと模範を残された、と第一ペテロ 2-21 にあります。聖なる聖なる聖なるお方が王の王主の主すべてに勝って大いなるお方が高い高い永遠の王座に就かれておられるお方がそこから低く低くなられ人の姿それも貧しい貧しいしもべの姿を取られ身を低くされて誰よりも心優しく接されたのは誰もがイエス様を見て、イエス様と私ではあまりにも違いすぎる、模範になんか慣れっこないと言わせないためだったのです。誰よりも低く、誰よりも貧しく、誰よりも無力で、誰よりも苦しまれたので、誰でもがこのイエス様を模範とすることができるのです。イエス様を私たちが見るとき、祈らなければ何事もなせない。何事もなさない祈りの模範を見せられます。 イエス様を見るとき、使えられるのではなく、使えて生きることこそ幸いであるということ。弟子たちの足を洗われるイエス様は、模範を見せてるんだよとおっしゃいました。イエス様を見るとき、一体誰を友達とし、そのような方々にどのように接したらいいのかを見せられました。愛されなくても、受け入れられなくても、一方的な愛で愛する模範を見せられました。どんな状況にあっても、それを耐え、その境遇を受け入れて生きる模範を見せられました。受けるよりは与える方が幸いとの、まさに模範を見せていただきました。自らの栄光ではなくして、使わせてくださった父なる神の栄光のために生き働くという模範を見せられました。誰に対しても、どんなことがあっても、常に真実で偽ることなく生きる模範を見せられました。15世紀に書かれたキリストに習いてという名著があります。今の多くの人々に愛され読まれている古典です。トマス・ア・ケンピスという修道士によって書かれたものです。この日本名のキリストに習いての習うという字は、まさにあの模倣の方という字です。この本の元々の題名はラテン語で、イミタチオ・クリスティという題名です。このイミタチオという言葉からできた言葉がイミテーションです。模造品、盗作品、世界中でイミテーションのもの、また海賊版というものが横行していて、なんと世界中でこのイミテーションによる被害が日本の1年間の予算をはるかに上回る額だと言われているのです。すごいイミテーションが出回って、本当にですね、大きな問題になっているのです。そのような盗作、イミテーションは困るのですが、なんと、私たちはイエス・キリストのイミテーションであれと言われているのです。イエス様のイミテーションであることを励めて言うのです。教会の最初の殉教者となったステパノ。彼は石打ちの刑で殺されるとき、何と祈りました？主よ、この罪を彼らに負わせないでください。この祈りの言葉、死の間際の言葉は、まさにイエス様が十字架につけられた時の祈りの言葉のイミテーションだったわけです。そのステパノの死に魂を揺すぶられたのが、その迫害の先頭に立っていたパウロでした。そのパウロ自身が、後にコリントの教会の人々に書き送った手紙の中にこう書きました。ですから私はあなた方に勧めます。どうか私に習うものとなってください。ちょっと見ると、なんだかパウロは自分を誇っているように思われます。そうではないのです。さらに進んで11章の1節を見ると、さらにパウロはこう進めるのです。私がキリストに見習っているように、あなた方も私を見習ってください。すなわちパウロは、常にキリストを見、キリストに学び、キリストに聞き、キリストを手本として生きている、そんな私の生き方に習うものになってほしいと進めているのです。私たちも生活のすべてでキリストに学び、習うものにさせていただきたいと思うのですが、特にイエス様がマタイ11章の29節のところで強調されているのは、私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいというのです。イエス様に学ぶこと、習うこと、それは多くあるのですが、特にここで挙げられているのは二つのことで学びなさいというのです。すなわち、イエス様の心優しいということと、減り下っている。この二つのことにおいて、特に学べというのです。 第一番目のこと、心の優しさをイエス様に学びましょう。イエス様のお姿、また生き方を見るとき、本当にイエス様は心優しいお方だなぁとうなずかされるのです。ラザロを失って悲しみのどん底にいる姉妹たちを前に、イエス様は涙を流されました。会員の現場で、不倫の現場で捕らえられた女性を前に、イエス様は、悔い改めなさい、とんでもないことをしたと迫らないで、なんと、その女性の横で、もうとっくの先に逃げてしまったその不倫相手、イエス様はまさに自分がその不倫相手でもあるかのように、この女性の横になって一緒にそこにへたり込んで、人々の罵声を一緒に浴びておられるイエス様のお姿は何とも印象深い心優しいお姿です。エリコの町の一番の嫌われ者はザーカイ。そのザーカイがイチジクグアの木に登って、木にしがみついている姿を見上げてイエス様はお説教せず、もしもお前が悪い生活を改めて、悔い改めて、良いものになったらと言わないで、一方的に今夜あなたの家に泊まることにしているからとおっしゃるイエス様の一方的な愛、なんていう心優しい言葉姿。イエス様のそうした人々との触れ合いの時の優しさは実に見事、実に魅力的です。そして優しい人との触れ合いを本当に学びたいものです。それに比べると、なんと自分は心優しくないか、トゲがあり硬くて、思いやりに欠け、想像力に欠けている自分に唖然と恥ずかしくさせられるのです。大阪の前野先生ご夫妻は、私にとってとっても大切な友人、また先生でもあるのですけれども、その奥様、前野綾子先生の書かれた、心の触れ合う家庭生活。この本は、ご家庭のこと、ご夫婦のことなどを実に正直に描いた素晴らしい本です。その中に、こんなエピソードがありました。ちょっとだけ読ませていただきます。子供が幼稚園に通っているとき、母の会で聞いたお話です。お月様の形が日に日に変わるのを見ていて、子供が言いました。いろんな形のお月様がたくさん入っているお家があって、毎日違うお月様が一つずつ出るんだね。この時皆さんは何て答えますか？一つは、いいえそうじゃない。と正確に科学的に教える答え方、そしてもう一つは、そうかもしれないねという答え方。子供はやがて必ず科学的なことは知っていきます。子供が感じたそのままを受け止めてやることはとても大切です。何組かの家族と信州へ遊びに行った時のことです。月を眺めながら急にこのそうかもしれないねのお話を思い出し、そばにいる夫人たちに話しました。するとその中の一人が突然叫んだのです。そうなんです。私が聞きたいのはその言葉だったんです。主人は私の話にすぐ、いやそれは違う、それは何々だと断定して、私の考えや気持ちは切り落とされてしまうんです。一度聞いて受け入れてほしいんです。そうかもしれないね、と。その後で、でもね、僕はこう思うんだが、と言ってくれると、とても素直に聞けるんですけど。そうかもしれないねという言葉は、論理的思考とハートで捉える情緒的思考との橋渡しをする言葉のように思えます。子供と親のみならず、男と女の会話がこんなところで行き違っていることを感じるのです。一見曖昧な言葉のようでいて、とても謙虚な、温かいものが流れているように思います。以上なんですが、論理的思考でピシャッピシャッと相手を打ち負かすことを使命とするようなところがある私を含めて男性は、このそうかもしれないねという橋渡しの言葉を 胸に刻む必要があるようです。今日の鍵の言葉は、そうかもしれないね。ぜひこの言葉を練習して帰りたいと思うのです。一緒に言いましょう。よーい、はい。そうかもしれないね。特に大事なのは男性です。男性だけで言いましょう。はい。そうかもしれないね。何人か言ってない人いるようですけど。もう一回男性、もっと大きな声で、はい。そうかもしれないね。そう言うと、男性はまたピシャッと、そんな必要はないと言いたそうだな感じもしますけれども、ぜひ、このそうかもしれないね。まずはそれが口に出るように、訓練が必要だと思うのです。イエス様はこのそうかもしれないねの寛容で、親切なオープンな心をお持ちだったのです。第2番目は、へりくだりをイエス様から学ばせていただきたいのです。男っていうのは変なプライドを身につけています。そしてそのプライドという洋服の下に、実は男っていうのはとても傷つきやすい弱い自分を隠しているのです。ですからその覆っているプライドを傷つけられると、その覆っている弱さや自信のなさや醜いものがさらけ出されて、立ち上がれなくなるほどに落ち込むものです。男はと一般化して言いましたけど、もちろん全ての男性はとまで言うことはできないでしょうが、少なくとも私はそうなのです。どれだけ男性がプライドを傷つけられると落ち込むかの例を、ちょっと恥ずかしい話なんですが、ご披露します。半月ほど前のことです。キングスガーデン金沢のクリスマスカードに貼り付ける入居者と理事会のメンバーの記念写真が出来上がってきました。見ると写真の色調があまり良くなくって、全体に紫がかっているのです。それを見たとき、私はその写真の入っているカードをお預かりして、私がその色調を何とかコンピューターで調整してみましょうとお預かりしたのです。そして十数枚調整を繰り返し繰り返しして、まあこの程度ならという状態に仕上がりました。そしてそれを差し上げたのです。ところがです、それから数日後、なんとその同じ調整を今度は酒井先生がしていらっしゃるのです。そして坂井先生がすり上げた写真を見ると、何これ、赤ちゃけた出来栄えで、どう見ても写真としてはおかしいのです。そこで家内にどうしてと聞くと、こっちの方があったかみがあってという返事です。それから一週間、私は鬱状態に陥りました。自分でも馬鹿げていると思うのですが、プライドが傷つけられてしまったのです。誰がどう見ても、あれだけ色調が良くなったのに、その私の写真が用いられなくって、坂井先生の赤ちゃけた写真が用いられていることが許せないのです。たかが写真、されど写真です。その傷が癒えるのに、一週間必要でした。どうすればよかったんでしょうか。あの時、家内が、こっちの方があったかみがあってと言われたときに、そうかもしれないねの一言が言えていたら、しかしその一言のなんと難しいことか、プライドなんです。後で聞いて、実は最初のあの写真は後藤兄弟がプリントされたっていうことを聞いて、後藤兄弟は私よりも2倍プライドが傷つけられて落ち込んでいらっしゃるんじゃないかと、先ほど一生懸命兄弟探したんですけども見つからなかったので、このメッセージの前に頭を下げておこうと思ったんですが、それできなかったので申し訳ありません。ピリピ書の2章の3節、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。言葉としては実に素晴らしい御言葉ですが、 実際にはなんと困難な遠い高い御言葉でしょうか。へりくだって坂井先生の写真を自分の写真より優れたものと思いなさい。なぜあんなに傷ついたんでしょう。それはこの御言葉が明らかにしているように、私の自己中心、虚栄、高ぶりがその背後にあったからなのです。この御言葉の後に五節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものですが続くのです。文語訳のキリストイエスの心を心とせよという有名な御言葉です。謙遜こそ全ての良き品性が育つ土壌、土だと言われます。農業は土作りだと言われます。私たちのうちに良き品性、キリストに似た良き実がなるためには、私たちの心の土壌が良くならなければならないのです。それが謙遜、へりくだりという土壌なのです。謙遜、へりくだりという、よく掘り起こされ、耕され、砕かれた心でなければ、その心は石地だからです。その謙遜において、最も良き模範はイエス・キリストなのです。イエス様ほど謙遜を極限まで示された方はおられないのです。すべてに勝って高く高くあられるお方が、誰よりも低く低くなられ、ついには人間として最低最悪のどん底、十字架にまでつけられて死なれるという、どん底まで下られたお方なのです。同じピリピ書の2章の6節から8節、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。私たちはこの方から、生涯かけて、へりくだりを学ばせていただきたいのです。優しさと、へりくだり。私たちが、本当に、神様に、祈り求めるべき二大テーマです。そうすれば魂に安らぎがきますとイエス様は今日のところを締めくくっておられます。この言葉は旧約聖書のエレミア書6章16節からの引用だそうです。エレミアはこうあります。主はこう仰せられる、四つ辻に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるかを尋ね、それを歩んであなた方の憩いを見出せ。しかし彼らはそこを歩まないと言った。私たちは2006年の最後の日に立っています。そして目の前に2007年という未知の時が始まろうとしています。私たちは四つ辻に立っているのです。そうです。クロスロードです。そこでよく見渡して、昔からの通り道、幸いの道がどこにあるかを尋ねようというのです。古の先輩たちが歩んだ真に幸いな道を歩めというのです。そしてこのエレミアの言葉にこうしているのが、今日のこのマタイ11章の28から30節なのです。すなわちイエス様の招きです。昔からの通り道、幸いの道、それこそが私なのだ。私に来なさい。私と首輝きを共にして歩きなさい。私に学びなさい。ここにこそあなた方の憩いを見出すことができ、魂に安らぎが来るのだというのです。ところがエレミアの場合には、民の指導者たちは、そこを歩まないと答えてしまいました。あなたの応答は何ですか？お祈りしましょう。天の父様、私たちは今2006年を締めくくろうとしています。こ こんなに愚かで罪深く俗っぽいものなのに、あなたはこんな私たちを、私を目に留め愛し、声をかけ、また弱い私たちを導き支え運んでくださいました。本当に心から感謝をいたします。さまざまなことのあった一年でしたけれども、一つ一つの恵みを数え、また一つ一つの犯した罪や、また怠慢や、思ってはならないこと、語ってはならないこと、さまざまなことを悔い改め、今私たちは新しい2007年に臨もうとしています。どうぞ神様、この混乱した、また暗いこの時代に、人々が右往左往しながら、一体どこに幸いの道があるかとうごめいているその中で、私たちにあなたの招きの言葉を響かしてくださり、ありがとうございます。私のところに来なさい、私の首輝きを追いなさい、私に学びなさい。どうぞそんなあなたに私たちの心を集中させてください。イエス様、あなたを愛します。あなたのもとに行きます。あなたの首輝きを追います。あなたに学びますと、あなたに応答して新しい年に入っていくことができますように。そしてどうぞ新しい年、今年よりもさらにあなたを知り、あなたを愛し、あなたに仕えて、あなたにほんのわずかでも似たものにされる、そんな一年とさせてくださるように、残る数時間をお一人お一人が心静かに来年に備えて心を整えられる時間を持つことができますように、この一年この講談を祝してくださり、心から感謝をいたします。さらに主があなたの御言葉が語られる講談を祝してくださるように、また教会のうちに重い病の中にある方々がたくさんいらっしゃいます。気になる方々が大勢いらっしゃいます。どうぞそんなお一人お一人を主が憐れみに助けてくださるように、大きな困難の中に遭遇している方々もいます。主が新しい年、希望を与えてくださるように、心から感謝し、尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。